深谷市社協だより2018年9月ナンバー62、共に助け合って生きていこう。本年も10月1日から全国一斉に赤い羽共同募金運動が始まります。皆様のご理解と心温まるご協力をよろしくお願いいたします。赤い羽共同募金街頭募金活動の様子の写真6枚、赤い羽共同募金のイメージキャラクター愛ちゃんと希望くんのイラストがあります。主な内容、大寄地区、上芝地区、岡部地区、活動報告、ペットボトルキャップの収集事業実績報告、深谷市市民貢献人養成講座、地域支援ボランティア講座、赤十字活動資金募集運動結果報告、赤い羽共同募金のお願い、手話派遣事務所から善意の寄付金、社協ニュース、サロン紹介、編集発行、社会福祉法人深谷市社会福祉協議会、深谷市元住町12番8号、深谷市ボランティア交流センター内、電話 573-6563、 ファックス573-0806、メールアドレス shakyo@bb.knet.ne.jp、 ホームページアドレス https://www.fukaya-shakyo.com/深谷市社協で検索。深谷市社協だよりは展示版と CD 版も発行しています。送付を希望される方はご連絡ください。深谷市社協だよりは共同募金の配分を受け発行しています。表紙終わり。
大寄地区活動報告、ふれあい生き生きサロン。大寄地区で2年前に発足した2つの地区のふれあい生き生きサロンを紹介します。内ヶ島ふれあい生き生きサロン、平成28年の5月に立ち上げてすでに12回開催しています。開催場所は内ヶ島の自治会館で、年間5回のペースで行われています。今回は7月に開催した時の内容を紹介します。まず地元の駐在官による特殊詐欺の被害防止など防犯の講話をしていただいた後、サロン応援隊からバイオリンと歌の会のお二人を招いて、演奏に合わせながら大きな声で懐かしい童謡や歌謡曲を歌いました。演奏終了後は皆さんでお茶の時間となりました。お茶を飲みながらおしゃべりを楽しみました。今後も肩の凝らない楽しいサロンを作り、地域の絆を深める場となれるよう続けていきたいと思っています。写真3枚、1枚目、内ヶ島の参加者の皆さん、2枚目、バイオリンと歌の会、3枚目防犯講話。写真終わり。高畑ふれあい生き生きサロン、平成28年11月から自治会役員、民生委員、ボランティアの方々で運営し、隔月で年間6回開催しています。活動場所は鷲宮神社境内にある高畑農業集落センターを利用し、毎回30人から40人と多くの方に参加していただいています。7月のサロンではスライドを使った深谷市内の史跡紹介や、深谷市スポーツ吹き矢協会の方の指導による吹き矢体験、そして地元企業から提供されたうどんやそばをいただく昼食会が行われました。 この食事は季節に合わせて献立が変わり、参加者の方も楽しみにしており、何より皆さんと一緒に食べる食事は毎回好評いただいております。今後も運営委員、参加者皆さんの協力で楽しい集まりができるよう頑張っていきます。写真4枚。1枚目高畑の参加者の皆さん、2枚目、3枚目、スポーツ吹き矢の体験、4枚目ボランティアによる食事作り。写真終わり。上芝地区活動報告。上芝地区ふれあいハイキング。上芝地区では地域のコミュニティの場として、また健康増進のため、上芝地区社会福祉協議会及び上芝公民館の共催によるふれあいハイキングを年2回、春秋行っています。平成30年度の春のハイキングは5月31日木曜に八ヶ岳山麓武田信玄ゆかりの歴史ハイキング信玄坊道に行ってきました。32名の参加者が針葉樹などの樹林に囲まれたコースを元気に歩きました。高低差の少ない気軽に歩ける行程で、展望はあまりありませんが、道筋に旅人の安全を願った千手観音や十一面観音などたくさんの石仏が残る歴史を感じるコースでした。ハイキングの後はサントリー天然水南アルプス白州工場の見学を行いました。途中で雨が降り出しましたが、参加者のご協力により予定通りの日程で行うことができました。次回は秋のふれあいハイキング10月を予定しています。ぜひご参加ください。ハイキングの様子の写真3枚。1枚目武田信玄が信濃侵攻に使用した軍用道路で、川中島の戦いでもこの道を使ったそうです。2枚目、天然水の製造工程について学んできました。20年以上かけておいしい天然水となることに驚きました。3枚目、三部一湧水で記念写真。武田信玄が戦国時代に水争いをしていた3つの村に平等に水を分配するために築いたという三部一湧水は、八ヶ岳の伏流水で日本名水百選に選定されています。写真終わり。
岡部地区活動報告。面白科学教室キッズサイエンスを開催。深谷市岡部地区社会福祉協議会では、岡部地区青少年健全育成会と岡部公民館との共催により、平成30年7月1日日曜に第1回面白科学教室キッズサイエンスを開催しました。キッズサイエンスって何？身近なものを利用しておもちゃを作ったり遊んだりして、科学の不思議さ、面白さ、巧みさなどを実際に体験を通して頭と心で感じる授業です。講師に北部初等理科研究会の先生方を迎え、岡部公民館1階大会議室を会場に、小学1年生から5年生の親子28人が参加しました。今回は静電気で遊ぼう、ふわりと浮かぶ不思議な電気クラゲをテーマに、静電気が持つ不思議な世界を体験しました。ストローやアルミ缶を使った実験、ビニールテープを裂いて作った電気クラゲを空中に浮かすなど、さまざまな実験を行い、参加した親子からは、なんで？うわすごいと歓声が上がり、静電気の不思議さを実感していただきました。今年度は毎年11月に開催される岡部地区文化祭でキッズサイエンスショーを行う予定です。キッズサイエンスの写真4枚。ペットボトルキャップの収集事業実績報告。捨てればゴミ、燃やせば温暖化、分ければ資源。平成27年9月から市内の小学校、中学校、企業、団体、市民の皆様にご協力をいただき、 ペットボトルのキャップを回収し、売却金を深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金及び深谷市社会福祉協議会福祉基金に積み立て、深谷市社協福祉基金は小中学校が必要とする物品を購入し、学校へ寄贈させていただきました。市民の皆様に今まで捨てていたペットボトルキャップを集めるという身近なボランティア活動を行っていただくことで、深谷市の地域福祉に還元させていただきました。平成29年度は 92,727円の収益金があり、ふっかちゃん子ども福祉基金、大寄小学校に座敷ぼうき32本、モップ5本、岡部西小学校に電動鉛筆削り5台、川本南小学校にソフトバレーボール15個、深谷中学校に自在ぼうき12本、上芝中学校にソフトバレーボール16個を贈呈。また、累計で1931キロを収集していただいた岡部中学校に感謝状を贈呈しました。今年度もペットボトルキャップの収集を行っておりますので、皆様のご協力をお願いします。写真2枚。1枚目、大寄小学校児童代表に物品贈呈。2枚目、岡部中学校に感謝状贈呈。ペットボトルのキャップ収集事業協力施設一覧。2018年8月1日現在。施設名、1、明人小学校、2、畑良小学校、3、深谷小学校、4、桜ヶ丘小学校、5、大寄小学校、6、藤沢小学校、7、深谷西小学校、8、常盤小学校、9、八本小学校、10、上芝西小学校、11、上芝東小学校、12、豊里小学校、13、岡部小学校、14、半沢小学校、15、本郷小学校、16、岡部西小学校、17、川本南小学校、18、川本北小学校、19、花園小学校、20、明人中学校、21、畑良中学校、22、深谷中学校、23、藤沢中学校、24、南中学校、25、豊里中学校、26、上芝中学校、27、岡部中学校、28、川本中学校、29、花園中学校、30、埼玉工業大学、31、深谷公民館、32、藤沢公民館、33、畑良公民館、34、明人公民館、35、大寄公民館、36、八本公民館、37、豊里公民館、38、南公民館、39、岡部公民館、40、川本公民館、41、花園公民館、総合支所、42、深谷市役所本庁舎、43、岡部総合支所、44、川本総合支所、45、深谷市教育庁舎、46、深谷市水道庁舎、47、深谷地区消防本部、48、深谷ビッグタートル、49、深谷市民文化会館、50、アクアパラダイスパティオ、51、岡部多目的センター、52、川本農業者トレーニングセンター、53、高齢者福祉青少年活動複合施設木製館、54、道の駅岡部、55、道の駅川本、56、道の駅花園、57、深谷赤十字病院、58、ベルク深谷稲荷町店、59、ベルクフォルテ深谷店、60、フレッセイ田谷店、61、食品館ハーズ、62、深谷観光バス括弧下部、63、オートステーション、64、大里幸運括弧有、65、荻野運輸括弧下部、66、UACJ 労働組合、67、桃園保育園、68、桃園第二保育園、69、桃園第二ナーサリースクール、70、樫の実保育園、71、深谷保育園、 72、明戸保育園、73、深谷幼稚園、74、深谷整形外科医院、75、西島町自治会、76、天神町自治会、77、緑ヶ丘自治会、78、国際寺南部自治会、79、ビッグウィング深谷自治会、80、武蔵野下郷自治会、81、深谷タンポポ、82、スワンベーカリー、83、チボリ、84、歩み作業所、85、ネギ坊主作業所、86、川本園、87、第二春日園、88、埼玉朝日園、89、ジョブサポート羽二重、90、ケアホーム柿の木、91、特別養護老人ホーム赤月、92、地域包括支援センター花水木、93、特別養護老人ホーム藤沢園、94、フォーマ名古屋、95、介護療養型老人保健施設アルメリア、96、カッコ下部エミール介護センター行田営業所、97、ヘルスケア上部、98、スマイル鍼灸接骨院、99、JR 東日本深谷駅、100、秩父鉄道明戸駅、101、カッコ下部和光刃物研磨所、102、東京成徳大学深谷高校、103、深谷商業高校、104、岡部地産カントリークラブ、105、パチンコ南大門、106、パチンコアスカ深谷店、107、D ステーション花園店、108、マルハン深谷店、109、カッコ下部薬芯電機、110、昭和電機、カッコ下部、111、双葉通信機、カッコ下部、112、波多良郵便局、113、カッコ下部、昭和螺旋管製作所、埼玉工場、114、斉藤商事、カッコ下部、明治特約店、115、カッコ U、金子種苗、116、深谷ライオンズクラブ、117、青い珊瑚礁、118、公明党深谷支部、119、航空自衛隊熊谷基地第二教育軍巡走会、120、トントン市場川本店、121、カッコ下部関根弁之助商店、122、カッコ名新楽、123、橋本自動車工業、124、カッコ下部新吉、125、古郡建設カッコ下部、126、埼玉信用組合、127、カッコ U、山田タイヤ本舗、128、坂田自動車工業、カッコ下部、129、カラオケ喫茶、ユキ、130、グループホーム、ビッグ、131、プラーナクリニック、132、サント、133、有楽会、134、上芝地区民生委員、児童委員、協議会、135、カッコ下部、寺田、136、カッコ下部、田部井、137、カッコ下部、丸徳商会、純不動、継承略。
深谷市市民貢献人養成講座、基礎課程。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指すため、判断能力が不十分な方の権利と財産を保護する、青年貢献制度、の周知・啓発と合わせて、その担い手として、地域住民の視点で地域福祉に貢献する市民貢献人を養成するための研修会を実施します。期日、11月17日土曜、11月24日土曜、12月1日土曜、12月8日土曜、場所、深谷市ボランティア交流センター、対象、深谷市内在住・在勤の20歳以上の方、定員50名、受講料無料。ただし、研修で使用するテキスト代4568円は別途実費負担。申し込み10月19日金曜までに、深谷市市民貢献人養成講座基礎課程受講申し込み書をテキスト代4568円を添えて、問い合わせ先へ提出してください。問い合わせ、深谷市 青年貢献サポートセンター深谷市社会福祉協議会内、電話 573-6561、 その他基礎課程の全日程を修了された方で市民貢献人を目指す方を対象に実践課程を開催します。熊谷特別支援学校地域支援ボランティア講座入門編、対象共生社会に関心のある方、定員20名程度。内容特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小中学校で学習活動を行うための補助や校内の広報支援、学校行事の手伝いをしていただくボランティアを育成する講座入門編です。入門編を経てスキルアップ編、受講後にボランティア登録となります。開催日第1日目11月8日木曜、時間9時30分から11時45分。第2日目11月17日土曜、9時30分から11時45分。第3日目11月22日木曜、9時30分から15時15分。第4日目11月28日水曜、9時30分から12時。第5日目12月13日木曜、9時30分から11時45分。場所埼玉県立熊谷特別支援学校、熊谷市河原明人605。受講料無料。ボランティア保険加入が必要になります。申し込み埼玉県立熊谷特別支援学校、教務主任内野または特別支援教育コーディネーター金沢片山まで、電話 048-532-3689、 申し込み期限10月25日木曜まで。平成30年度赤十字活動資金募集運動結果報告。去る5月より赤十字活動資金募集を行った結果をご報告いたします。日本赤十字社は世界の平和と福祉の増進のため人道の理念のもと幅広い活動を展開しています。この活動を展開していくための財源として皆様から活動資金のご協力をいただき、地域住民をはじめ行政関係機関との一層の連携を図りながら社会福祉事業の推進に取り組んでいます。なお実績額の 10% が各地区へ還元され、福祉事業に活用されることになります。深谷110万9100円、藤沢56万8547円、波多良106万2370円、明戸27万5200円、大寄18万2613円、八つ本21万4800円、豊里23万9000円、上芝108万2164円、南72万1329円、岡部105万1240円、川本73万8500円、花園77万7800円、赤十字奉仕団32万8000円、合計835万663円。赤い羽共同募金のご協力のお願い。赤い羽共同募金は昨年度70周年の節目を迎えました。戦後の厳しい生活の中で共に助け合っていこう、生きていこうと始まった赤い羽共同募金は、現在も誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう様々な方法で活用されています。皆様から寄せられた募金は埼玉県共同募金会で取りまとめられ、社会福祉施設の整備及び高齢者、障害者、児童等の福祉向上と社会福祉活動推進のための活用や災害の際に活用されます。共同募金に関する詳しい情報はホームページアドレス
http://hanet.akaihana.or.jp 赤い羽データベースハネットをご覧ください。お問い合わせ、埼玉県共同募金会深谷市支会。住所、深谷市元住町12番8号。深谷市社会福祉協議会内。電話 048-573-6563。 手話通訳派遣事務所から、敬老会全会場に手話通訳がつきます。社協事務所内にいる専任手話通訳者は、通訳の依頼を受けたり、聞こえない方の相談や電話をかけるお手伝いをしています。手話方針養成講座基礎、9月14日より開催。現在開講中の手話養成講座の写真があります。全国ろうあ者体育大会いよいよ開催、9月21日土曜、22日日曜。各地から聴覚障害の選手が集まる全国大会、深谷会場、深谷市総合体育館、ビッグタートル、バレーボール、スポーツを表す手話のイラストがあります。温かい善意の寄付金ありがとうございました。平成30年6月1日から7月31日、当協議会に寄付金が寄せられました。これらの寄付金は、深谷市社協が行っている各種事業に活用させていただきます。継承略、深谷市ダンス団体連絡協議会3万円、吉澤正則12,500円、熊野同窓会深谷支部15,000円、菅沼平成クラブ10,000円、 JA 埼玉岡部とうもろこし祭り20,000円、荒井博士13,579円、田村栄一郎8,810円、吉澤正則26,000円、畠山上郷ある公会6,317円、根岸光男5万円。
社協ニュース。平成30年7月豪雨災害の被災地へ職員を派遣。平成30年7月豪雨災害の支援で、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議の要請により、7月21日から26日まで広島県坂町に職員1名を派遣しました。坂町では災害助け合いセンターの運営支援として、ボランティア活動の調整等を行いました。住民のつながりが強く、住民主体で被災者とボランティアをつないでいます。被災地では一歩一歩着実に前進しておりますが、まだまだ多くの支援を必要としています。深谷市では社会福祉協議会、市役所、総合支所、公民館で義援金を募集しておりますので、皆様のご協力をお願いします。写真3枚。1枚目、土砂の片付けをする人。2枚目、災害ふれあいセンターで話を聞く人たち。3枚目、窓付近まで土砂に埋もれた数台の車。写真終わり。ともりふれあい生き生きサロンひまわり。ひまわりの花のようにいつも明るく、皆さんの笑顔あふれるサロンです。平成24年に発足し、年6回開催され、7年目を迎えました。サロン応援隊の方々の舞踊や歌を楽しんだり、地元大寄駐在所のおまわりさんの防犯や交通事故に遭わないための講話、毎年の恒例行事として地元有志の方々の桃の節句舞踊ショー、短冊に願いを込めて七夕飾り作り、12月には子ども会と合同のクリスマス会、二房東会と1年を通し幅広く地域交流の場としてにぎわっています。 特色あるお楽しみとして年に3回行われる大ビンゴゲーム大会、毎回行われるお誕生会があります。期待ワクワクのビンゴゲーム、お誕生会では小さなプレゼントとハッピーバースデーの歌の合唱の大きなプレゼントがあり、楽しいサロンが一層盛り上がります。サロンが楽しみだよ、カレンダーに20丸つけて待ってるよと言って毎回集まってくれる皆さんの声を励みに、これからもひまわりのような笑顔をいっぱい広げていきたいと思います。写真3枚、ふれあい生き生きサロンの様子。社会福祉協議会へのご相談、お問い合わせ、福祉全般に関するご相談、電話 573-6563、 ファックス 573-0806、 障害者の就労に関するご相談、電話 573-6561、 青年貢献制度に関するご相談、電話 573-6561、 手話に関するご相談、電話 573-6561、 介護に関するご相談、地域包括支援センター、電話 573-6869、 介護深谷事業所、電話 573-6378、 介護花園事業所、電話 584-1205。 窓口の営業時間、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。お気軽にご相談ください。これで深谷市社協だよりナンバー62を終わります。